おはようございます。
おはようございます。
大変いい天気になりまして、外は、すっきりと晴れた青空ですね。今日はですね、天国の話をします。今日の天気にふさわしいですね。はじめにちょっとお詫びをしますけれども、まず連絡ですね。お手元に、天国とは何ですかっていうレジュメがありますでしょうか。Do you have a resume? What's paper? それからですね、先ほど常木先生に、聖書を読んでいただいたんですけども、ちょっと手違いがありまして別のところが読まれました。新約聖書のヨハネによる福音書17章24節を読みます。Please open your book, John 17:24。 日本語の聖書は新約聖書の203ページです。はい、ヨハネによる福音書17章24節。父よ、私に与えてくださった人々を、つまりクリスチャンですね、私に与えてくださった人々を私のいるところに共におらせてください。それは天地創造の前から私を愛して与えてくださった私の栄光を彼らに見せるためです。 Please read John 17:24。 はい、ということでお話に入りたいと思います。私は、広瀬明と言いますけども、一人の人間ですね。で、今日は人間って何ですかっていうことから入ります。これは私の体ですね。体を持っているってことを疑う人はいないでしょう。誰も自分は体を持っている、そう確信してますよね。事実として認めますね。ではですね、魂はどうですか。体とは別に人間には魂がある、そう考えますか。考えませんか。非常に重要なことなんですね。ある人はですね、いや、魂ってのは存在しない、魂とか心とか感情とかそういうものは全部この脳の働きであって実体としては存在しない、そう考える人がいます。だから人間が死ねば、この死ぬというのは肉体が死ぬということなんですけども、人間が死ねば魂は消えてなくなる、どっか行ってしまう、もう何もない。私たちに死んだ後に残るのはほんの一握りの骨だけ、そう考えている人がいますね。結構います。これは言うならば、唯物論的な立場を取る人の考えですね。統計を見ますと日本人の 60%、 これ100人ぐらいいますけども、60人ぐらいの人はですね、魂はあると考えています。皆さんどうでしょうか。 30% の人はよくわからない。で、残りの 10% の人は魂なんて存在しない、あるのは肉体だけだと、こう考えるわけですね。 さて、聖書はどう教えてますか？これは明確にはっきりと、人間には肉体と魂がある、そう教えてますか？これは聖書の大前提なんですね。創世記の2章の7節、まあ、レジュメの一番先にありますけども、創世記の2章の7節、こう書いてありますね。主なる神は土の地理で、つまり大地のね、土の地理で人間を形作りました。これ肉体ですよね。人間を作りました。そしてその肉体に、その花からね、花から命の息を吹き込まれた。そうして人間ができた。このことはですね、人間が体とそこに宿る霊、すなわち魂ですね、その二つの実体を持っているということを聖書が示した言葉なんですね。だとしたら、私が死んだ後、私の魂はどうなるんですか？あなたが死んだ後、あなたの魂はどうなるんですか？どこに行くんですか？これは本当は非常に切実な問題なんですね。若い人はまあ漠然とね、うん、どうなんだろうと思うけれども、私のように年を取ってきて、もうすぐ死が目の前に来ている人にとって、自分が死んだら自分の魂どうなるんだろうっていうのは大問題でしょう。真剣に考えなきゃなんない問題でしょう。
In Genesis chapter 2, verse 7 says, God formed the man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life. It means we have a body and the breath of life, that is, the spirit or soul. When we die, our body returns to the ground and the soul remained to live. Then where does the soul go when we die?
さあ、それでは私たちが死んだとき、つまり肉体が死んだときにですね、魂はどうなるんでしょうか。今の時点で皆さんどういうふうに考えてますか？頭の中でどう理解してますか？今死んだら私の魂どこに行くのか。千の風になってっていう歌が今流行ってますね。レジュメの後ろにですね、あえて今日はコピーをしました。千の風になって、この歌今非常に、流行っていまして、特にお年寄りの間でこれ大流行してるんですね。ちょっと読んでみましょうか。私の墓の前で泣かないでください。そこに私はいません。眠ってなんかいません。千の風になって、千の風になって、あの大きな空を吹き渡っています。うんぬんとありますね。この歌がどうして日本人の心を捉えているか、どうしてでしょう。それはですね、自分が死んだ後自分の魂はどうなるんだろうということに多くの日本人が迷っているんですね。不安を感じているんです。昔から日本は仏教国ですから、仏教の教えがあってね、極楽地獄っていうような教えがあって、何百年という間に日本にはその仏教の教えに受け入れてきたわけですけども、最近これが揺らいできてるんですね。仏教に対する信頼が揺らぐと同時に、お寺に対する信頼が揺らぐと同時にですね、はい、自分が死んだら魂はどうなるんだろうということで全く
自信が持てなくなってしまった。
これが平均的な日本人の姿だと思います。で、そういう人にですね、この歌、千の風はそうじゃないって言うんですね。あんたが死んでも魂はきちんと生き続けて、もう風になってね、千の風になって大空を駆け巡っているよ。そしてみんなを空から見ているよ。そうすると、その歌を歌った人は、あ、そうか、魂は生き続けるんだ。千の風になってね、あるいは星になって、花になって、小鳥になって、生きている自分に話しかけてくれるんだ。そう思うでしょう。これはその人たちにとってはものすごい慰めなんですよね。取り戻さず、いや、自分も死ねば、そうか、肉体は滅びてお墓に入ってやるけれども、魂は風のようにね、大空を待って、自分の親や子供は家族や友達や上から見つめている。あ、なんと素敵だろう。私も実はこの歌好きな時に歌います。メルヘンとしては非常にいい歌だと思いますね。でも、この歌が歌っているメッセージ、死んだ後の私たちの魂のメッセージというのは聖書の教えと全く合いません。合いません。そのことを今日はお話ししたいですね。The song A Thousand Winds is now quite popular among the Japanese, especially among old people.The reason of this phenomenon is that the Japanese has become skeptical about the Buddhist teaching of death. And they cannot have any idea of soul after death. But this song gives clear-cut idea concerning where our soul goes when we die. This is a beautiful song, but the idea has little reference to the Christian idea of death. では、死んだとき私たちの魂はどこ行くんですか？聖書の教えは明確なんですね。普段我々そういう目で聖書を見てないかもしれませんけども、これについては聖書は非常に明確な教えを教えている。今日はそのことをお話したいんですね。旧約聖書のコヘレトの言葉、12章7節ですけども、こう書いてありますよ。人が死んだとき、塵は元の大地に帰り、霊は与え主である神に帰る。チリというのは肉体ですね。肉体は死ねば大地に戻ります。お墓に戻ります。でも私たちの魂はそれを与えてくださった神様のところへ帰ります。これが聖書の教えですね。キリストはこのことについていくつか教えていらっしゃいます。私が死んだ時に、あなたが死んだときに、その魂どうなりますかということについて、キリストは何箇所かお話をしてくださっていますよ。そこに聖書いくつか挙げています。ヨハネによる福音書14章の1節から2節、196ページですけども、こう書いてありますね。心を騒がせるな。心を騒がせるな。あ、死んだらどうなるんだろう。心を騒がせるな。神を信じなさい。そして私をも信じなさい。その次ですね、肝心なところ、私の父の家には住むところがたくさんある。皆さんがやがて行くべき家がですね、用意されているって言ってでしょ。イエス様はいよいよ十字架にかかるという前にですね、私たちのために鳥なしの祈りをしてくださいました。
いろいろ祈ってくださったんですけども、その中の一つにこういう祈りがありました。父よ、私に与えてくださった人々を、つまりクリスチャンですね、キリストを信じる人々、私に与えてくださった人々を私のいるところに共におらせてください。天国にキリストと一緒にクリスチャンがいるように、どうぞ神様そのようにしてください。そういう祈りを捧げてありますね。ヘブライ書の6章の20節にこういう言葉もあります。後で読んでください。イエスは私たちのために先駆者としてそこに入っていかれた。イエス様は十字架で亡くなった、死んで葬られた。でもイエス様の霊は私たちの先駆けとして天国に行かれた。このように聖書はですね、体の死、つまり私のこの肉体が死んだ時に、その時私たちの魂は天国に行くんですよ。これは聖書の極めて強いメッセージなんですね。肝心な聖書の箇所をもう一箇所読みます。ヨハネによる福音書11章25節から26節、新約聖書の189ページを開いてみましょう。イエス様はこう言われてますね。イエスは言われた。私は復活であり命である。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことがない。このことを信じるか、これがキリストの言葉ですね。このことを信じるか、The Bible teaches us what will happen to our soul when we die. Our spirit returns to God who gave it. Yes, we go to heaven. In our Father's house, there are many rooms prepared for us, prepared for you. Jesus says to us,I am the resurrection and the life. He who believes in me will live even though he dies. And whoever lives and believes in me will never die. Do you believe this? Yes. Jesus asks you, Do you believe this?じゃあ天国ってどんなことですか。皆さん天国ってどういうイメージで今頭に描いてますか。今日の青空のように透き通った中のね、なんかほんわかあったかい天国ってそういうところでしょうか。よく葬式に行きますと弔辞が読まれますね。故人を偲んで弔辞が読まれます。こういう言葉をよく聞きます。どうぞ天国で安らかにお眠りください。天国に行った時に私たちの魂は眠りに入る、そうでしょうか。それは眠ることもあるかもしれない。でも天国に入った私たちの魂はですね、ずっと眠りっぱなしなんてことはない。聖書は私たちの魂が天国でどういう時を過ごすかということをですね、たくさんたくさん書いてあります。今日はほんの一部だけ本当に、急ぎ足でお話ししたいと思いますね。まず第一に、私たちは天国に入ると安らぎの時を過ごします。 私たちが天国に入った時に肉体から切り離された魂だから罪から解放されますね。そしてこの世で私たちが嫌というほど経験した生きるための競争とか苦労とか悲しみや苦痛、悩み、絶望、そういうものから解放されるんですね。天国の本当の意味での安らぎの時を過ごします。黙示録の14章13節ですね。後で詳しく読んでください。まあその意味では、まあ、安らかにお眠りくださいっていうのはその意味で言うのであればそれは正しいかもしれません。2番目、私たちはキリストの栄光を目の当たりにします。今の私たちはどうでしょうか。キリストと向き合って生きていきますか。確かにキリストの霊は私たちの心に住んでくださって、でもパウロが言うように、昔の鏡、はっきり見えない鏡ですね、の鏡で見るようにはっきりと見えないですよね。そう言ってます。でも天国で私たちはキリストと顔と顔を合わせて相まみえる。素晴らしいことですね。素晴らしいことです。さて天国では安らぎがある、休息があるって言いましたけども、いや実はそうではありません、まあ、そうではないというか安らぎに違います。でも私たちは天国で働くんですね。働きます。イエス様は天国の例え話をたくさんしました。そのうちの一つ、マタイの25章に出てくる話ですね。詳しいことは後で聖書を読んでください。ある主人が人を雇って農園で働かせる、そういう例え話ですね。でもこれよく読むとね、天国の話なんですよ。天国を例えてイエスが話された言葉なんですね。その最後のところに、その主人が言ったんですね。つまりこれは神様ですね。忠実な良いしもべだ、よくやった、お前は少しのものに忠実であったから多くのものを感じさせよう、主人と一緒に喜んでくれ。私たちは天国で神様に仕える、そういう働きをする、素晴らしいことですね。4番目、私たちは天国で賛美をします。皆さんはどうか分かりませんけども、私は天国をイメージするときに真っ先にイメージするのはですね、賛美なんですね。賛美です。神様を褒めたたえる、そういう素晴らしい時に生きる。黙示録の14章3節からですね、私たちがやがて天国で神様にたくさんの賛美の歌を歌いますよということを言ってますね。5番目、私たちは交わりをします。私たちは神様の栄光の座に招かれて、天国からですね、栄光の座に招かれて神様と共に座るんです。だから神様と共に交わりをする。それだけじゃなくて、愛する兄弟姉妹たちが天国にやってきたら、みんな神様の前の御座に座って交わりをするんですね。教会の交わりも素晴らしいですけども、天国の交わりはもうもっともっと素晴らしい。6番目、私たちの魂は天国で喜びに満たされる。詩編16編の11節の言葉をちょっと読んでみます。詳しくは後で読んでください。私は御顔を 仰いで満ちたり、喜び祝い、右の手から永遠の喜びをいただきます。こういう生活を天国がするんですね。6つほど天国とは何ですかということを話したんですけど、最もたくさんのことが聖書に書いてあるんですね。だから天国っていうテーマで聖書をずっと読んだらですね、本当に素晴らしい、時を持つことができると思うんですね。Now, in the heaven, what will happen to our soul? Some people say, we will peacefully sleep in heaven. Maybe our soul sleeps in heaven. But do we just sleep in paradise? Maybe not. Let's see what the Bible says about it.We will rest in heaven. We see the glory of Jesus face to face, face to face. We serve God with joy. We sing the praising songs. We have fellowship with God and with beloved persons. We are filled with joy and eternal pleasure.Many other things are mentioned about our soul in the heaven in the Bible. さて、英語の方はちょっと書き合わせてきちゃいましたけども、天国は素晴らしい、まあ、今私がお話したことで十二分に天国のお話ができたとは思いませんけども、でも天国は素晴らしいところだということをですね、ご理解いただいて、でもですね、それでも天国というのは私たちの次の住処ではないということをこれから申し上げます。私たちは死んでその魂が天国に行ったら、その天国で未来をずっと過ごすんですか、そう思っているクリスチャンが非常に多いんですね。でも聖書はそれをそう言っています。天国は素晴らしいところですけども、私たちの次の住処ではないんですね。私たちは天国にあって、天国よりももっと素晴らしい神の国がやってくるのを待ちます。これが聖書の教えです。第2ペテロの3章13節ですね。あとお読みください。新しい天新しい地、新天新地とこう言われますけども、それはどのようにやってくるんでしょうか。聖書の教えによれば、キリストの再臨があります。もう一度キリストがいらっしゃる。でもキリストがいつ来られるか、再臨するかということは誰も分かりません。父なる神様がご存知です。キリスト自身がそう知らましたね。そしてキリストが再臨されると、さまざまな出来事があります。もし時間がありませんので、詳しい経過はお話しできません。新約聖書にですね、たくさんのことがここに書いてあります。さまざまなことが起きますけれども、新しい天と新しい地が現れると聖書は言うんですね。新天新地が現れる。その時に天国にある私たちの魂にも大きな変化があります。まずその日ですね、新しい天新しい地が現れるその前ですけども、その日天は焼け崩れ、自然界の諸要素は燃え尽き溶け去るでしょう。これは驚くべきこの世界の崩壊を意味しますね。現在のこの地球、宇宙、それは全く崩壊する。これが聖書の教えですね。しかしそれは決して悲劇ではないですね。なぜならば、それに代わって全く新しい天と全く新しい地とが現れるからですね。ヨハネの黙示録の21章の1節にそのことが書いてあります。どうかそのことを後でお読みください。 新しい天、新しい天地というのはどんなところでしょうか。天国よりも素晴らしい、どんなところだろうか。もう人間の言葉では表現できないでしょうね。ヨハネはその黙示録でこの新しい天、新しい地について予言をしています。人間の言葉を使って予言をしています。どんなに素晴らしいところかということを彼は一生懸命書いています。ヨハネの黙示録の21章と22章ですね。ここはどうぞお楽しみに後でよく読んでください。もうきらめくばかりの素晴らしい新天神地ですね。そしてその中心に新しいエルサレム、つまり神の都がやってくる、そう書かれています。さて時間があまりありませんので先へ行きますけれども、この新しい天、新しい地、そこで私たちは神様の栄光の中に私たちの魂は天国から新しい天、新しい地へと移され、地上で休んでいた肉体は復活して、その魂と一体となって新しい天、新しい地に迎え入れられる。これが聖書の教えですね。どういう形で、じゃあ火葬場で焼かれた骨がですね、どういう形で復活するんですか。それは人間には分かりません。分かりませんけれども、第一コリントの15章でパウロはそのことについて書いてあります。そこにレジュメに箇所を示してありますから後で読んでください。第一コリントの15章ですね、42節から44節。Heaven is a wonderful place. It's a real paradise. Do we stay there forever? The Bible says no. In heaven, we will look forward to a new heaven and a new earth. And what will happen? Destruction of heavens and the earth. Then comes the new heaven and a new earth. Our body will be resurrected and united with our soul again. And then we will live in the new Jerusalem forever. But nobody knows when it will happen. That is the teaching. で十分にお話できたかどうか分かりませんけれども、最後にこういうまとめ方をしたいと思います。キーワードはですね、神の国、神の国。新約聖書には神の国っていう言葉が実に70回出てきますね。新共同訳で70回出てきます。神の国って何ですか。それはですね、神様が支配される御国、神様が支配されるところ、これが神の国ですよね。ですから今までお話しした天国というのは間違いなく神の国ですよね。では今私たちがいるこの地上には神の国はないんですか。いや、存在します。神の国は存在します。それは教会です。この教会はイエス・キリストを頭とするキリストの御体、キリストが支配したのところですね。その意味で神の国はもうこの地上に実現しているということなんですね。キリストの弟子たちに言いましたよ。神の国って、ね、どこにあるんですか。そう聞いたら、イエスが言いました、神の国はもうお前の目の前に来ているじゃないか。そうですよ、水戸キリストの教会も神の国なんです。 主イエス・キリストは頭として私たちを支配したも神の国です。しかし現在私たちがこの地上で与えられている神の国は残念ながら完全ではないんですね。なぜならば私たちの魂は依然としてこの肉体の中に宿っているからですね。罪の法則の支配のもとにあるこの肉体の中に私たちの魂は宿っています。その話は前回いたしました。だから神の国といっても教会ですね、完全ではありません。いろんな問題もあります。あります。それではじゃあ天国というのは完全な神の国なんですか？そうではありません。天国も完全な神の国ではないんですね。どうしてですか？私たちの魂と肉体とは切り離されて別々の状態ですね。先ほどお話ししたキリストの再臨、それをもって始まる新天新地が現れるときに本当の意味の神の国が実現します。そのときに私たちの魂と肉体は一体とされて新しいエルサレムに迎え入れられる、神の栄光の座に迎えられます。これが神の国の完成ですね。神の国が完成するためにはその前にキリストの再臨があるんですね。もう一度キリストがいました。この聖書はですね、2000ページの非常に分厚いものですね。その一番最後の最後の最後の言葉は何ですか？開いてみましょう。黙示録の22章新約聖書でいうと480ページですね。もう本当に聖書の一番最後のページですね。その一番最後のページの一番最後の言葉、なんて書いてあるでしょうか。20節で言いますよ。以上すべてを証しする方が言われる、しかり私はすぐに来る。アーメン。主イエスよ来てください。これがクリスチャンの本当の希望ですね。これがクリスチャンの永遠の命ですね。キリストは私たちに問われています。あなたはこのことを信じますか？なさみが、Our death in this world is a separation of body and soul. When we die, our body will go to the ground and will wait for the resurrection. Our soul will go to heaven and look forward to see a new heavens and a new earth. On the day of the second coming of Jesus Christ, our new bodyAnd soul will be united again and live in the new Jerusalem forever. Please look at the very, very last words of the Bible. Jesus says, Yes, I am coming soon. Amen. Come, Lord Jesus.This is our prayer too. Amen. Come, Lord Jesus.